斉藤誠一と
若林圭のメタバースエトセトラ。はい、あんま合わないね。
だんだん合っていくと思いますけど。
だんだん合っていく。そうそう、あの今回は前回に引き続きバンドキャンプのエピックゲームズによる買収っていう問題についてお話ししていこうと思うんですけど、まあ、前回どこで終わったかというと、あれですよね、フォートナイトがでバンドキャンプフライデーに合わせたキャンペーンがあるんではないか
っていう。過去最低予想ですけどね。はい、ね、今までのアップデートの頻度を考えると、あのあり得るんじゃないかってところなんですけど、
うん、
まあ思いのほかパズルは合うよなっていう。
そうなんですよ。だからお互い足りないものみたいなのを持ってんなっていうふうなことは本当にその通りなんですけど、ただなんていうの、同じ考え方とはいえ、多分ゲーミングのコミュニティと音楽のコミュニティって全く、うん、なんつうの、その精神性とか行動の動態みたいなものっていうのが全然違うのと、あとはあれですよね、だからその業界のスピードみたいなことですか。
全然違いますよね。
そうそうそう。だから、それこそ、どっかの記事にも出てたけど、ほら、ロビオ。アングリーバード。
アングリーバード。
アングリーバードどこ行ったよみたいな話ね。
いや、ほんとだ。一時期、なんか E3 とかも行ってたんですけど、
うん、
その時も全部アングリーバードだったんですよ。
ね。だからそれ、あれみたいな。どこ行っちゃったみたいな。
そうですよ。だからゲームは本当に早い。まあスマホが出てきてからさらに加速したってところもありますけど。
そうそうそう。だからそれは多分どっかの記事にもな、書いてあったんだよな。どこだったっけな。まあとにかくそのスピードが早い。で、一方でそのバンドキャンプっていうのは前回も話したみたいに、オーガニックにミュージシャンが増え、で、そこで参加してる、その、要するにプラットフォーム上にいるミュージシャンのファンがオーガニックに増えていくに従って、プラットフォームも育っていくっていう風な考え方に立ってるビジネスだから、うん、まあ遅いんだよね。
遅いですね。
だからまあ、じわじわと。コロナの時にまあ少し結構大きくなったかもしれないけど、まあそれでもなんかずっとバンドキャンプ地味にやってんなみたいな感じで、それがまあ、また愛される要因ではあったんだけれども、ところがゲームは結構やっぱり大きい潮流に合わせて、なんていうのかな、方針転換みたいなものが結構必要になってくるっていう風な業界だという風にどっか記事に書いてあって、まあエピックもこれまでに多分いくつか重要なそういう方針転換っていうのがあったっていう風な、まあ指摘はあるんですけどね。
そうですね。
うん。
だからそこのスピード感の違いと、
うん、
まあファンコミュニティの全然の違いさと、まあさ、あの前回も言ったかもしれないですけど、そのフォートナイトだけじゃないですけど、フォートナイトの中で音楽イベントやっても、ゲームコミュニティの人たちは、
うん、みたいなね。
うん。その、言うほど集中力がないっていう。
そうね、うん。
これ見に来てるわけじゃないしっていう感じにはなるので。
そうだよね。そう。だから、ね、トラビス・スコットぐらいだと、トラビス・スコット目当てに、
そうですね。
その、入ってみたっていう人たちも結構いるんだけども、ただだから結局なんかエピック自体が、最終的に何目指してんのかっていうと、別にそのフォートナイト自体をそのひたすら拡張させるというよりは、斉藤さんがでも前回言ったみたいに、まあそのアンリアルエンジンみたいなものによってそのデベロッパーがどんどんどんどん増えていく、うん。で、そうすると要するにゲームクリエーションみたいなものとかっていうののハードルがどんどん下がっていく。で、そうするとより多様なゲームが生まれて、その多様なニーズに応えられるようになっていく。で、そうすると必然的にいろんなお客さんっていうのが満足しうる、なんていうの、体験が提供できると、
うん。
で、なんかそういうものを多分エピックとしては多分どうにかやっぱ作っていきたいっていうふうなことだと思うし、うん、まあそれのある種のドライバーとして、その前回も話に出たストアっつうんですか、なんかクリエイター向けのストアみたいなものとか、なんかそういうものっていうのの拡充っていうのを多分考えたいんだろうなっていうふうな気がするのと、まあバンドキャンプに必要なのもまさにそれなんだろうなっていうふうな気はしていてるかなっていう。
だからエピックが求めてるのって、まあアンリアルエンジン自体がやっぱりまだ、まあ僕もうちのライゾマチームとかも使ってますけど、比較的やっぱり高度であるっていうのは、
うん、
まあ前が使えないといけないとか、うん、比較的大変で、まあ違うエンジンもいっぱいあるじゃないですか、もっと軽い G のやつとかはあるんだけど、 まあ、やっぱりこうゲームエンジン使っていろんな人が面白いゲームを、
うん、
もう DIY でなのかそのガレージから作ってっていうのを多分求めてるんだろうなとは
思う。そうですよね。
それが最終ですよね。
それが最終だと思う。で、ハイプボットっていうね、
はいはい、
よく知らないメディアに、まあ、記事が出てて、これ調べたら、ブルース・ホートンっていうおじさんがやってるブログ通貨らしいんだけど、メディア通貨。で、このおじさんはね、何かっていうと、ブッキングエージェントって、バンズ・イン・タウンってサービスあるの知ってます？街の名前入れると、今日その街であるライブがバーッと表示されるっていうサービスがあるんですけど、確かそこからチケット買えたりもしたと思うんだけど、なんかまあそれのアドバイザーやってるみたいな人なわけ。で、まあその人がその、まあ今回のその買収に関して語ってるところを、まあちょっと簡単に読ませていただきますと、まあエピックゲームスは現在の会社のためではなく、将来なりたい会社のためのインフラを構築していると。ね。で、そのビジョンは成功すればゲームをエンジンとする多角的なビジネスに至ることになると。だから結局はそのゲームにとどまらないものになるであろうっていうふうな予測をしていると。
うん、
で、まあその中で、ブルース・ホートンさんって人が言ってることは、そのエピックゲームズがバンドキャンプに何をもたらし、バンドキャンプがエピックゲームズに何をもたらしいるかっていうふうなことを、まあちょっと整理して。語ってるんですけど、もうこれちょっと一個ずつ言ってきましょうか。いくつあるんだっけな ?1、2、3、4、5つあって、1個目が要するにコンシューマー向けのクリエイターツール。音楽ゲームをプレイして作った曲をバンドキャンプで販売し、それをフォートナイトにラジオに流してもらう。みたいなことができるようになるよね。っていう、うん。だからまあユーザーがなんつうのかな。その音楽もそうだし、ゲームとかもそうだし、自分が作りたいものを作って、それをマネタイズしたりとか、人に広めたりとかっていうようなことが、どんどんどんどんできやすくしていくっていうことが一つ重要で、うん、まあそのためにはそのクリエイターツールっていうのをどれだけ後半に揃えられるかっていうことが重要だっていうふうなことね。で、その次に言ってるのはファンダムっていうふうなことで、エピックゲームズはゲーマーのアイデンティティを表現したいという欲求を収益化する能力を持っていることを証明していると。で、物理的なファンダムプロダクトは明らかな成長分野だと。うん、同様にアーティストをゲームに織り込むことも可能になる。
うん、
で、まあ、要はその、まあ、ここで言ってるのは、要するに、現在の NFT ではない NFT のあり方がここに現れてくるって言ってるんですけど、まあ、要はデジタル空間内における希少性っていうものを作り出せるわけですよね、うん、NFT って。で、要するに500部限定の音源とか、
うん、
500人しかダウンロードできないなんとかとか、うん、なんかそういうものを作り出せることになるので、まあそこ、だからファン向けのそういうアイテムだったりとか、プロダクトとか、そういうものっていうのが、まあ作り出せるようになりますよね。
そうですね。
うん、
だからそこの、僕、まあ、彼の言ってる、その NFT without being NFT っていうのは面白い考え方だなと思っていて、うんうんうん、ゲームってわかりやすく、その、まあサインアップ何らかしらでして、入ることによって、もうコミュニティの中に入ったってことです
ね。そうですね、うん。
で、結局まあ今 NFT の議論もいろんなところでやられてますけど、まあ実態はわかんないけど、一応もうアルファンコミュニティであると。
うん、
希少性を、その、まあ、価値がわかる人だけで分かち合って、こう、守っていくっていうことだから、うんうん、ファンダムは僕めちゃめちゃでかいと思いますね。
でかいでかいでかい。
うん。
そう、だからそれはやっぱり、特に、いわゆるファンダムエコノミーみたいなものっていうのが、大きく存在してるのって結局俺の見てるとこだとやっぱその K-POP とやっぱりゲーミングだと思うわけ、
うん、
だからそういう意味で言うと、そうですね、うん、まあ別にバンドキャンプは K-POP とはほとんど関係がないんだけれども、ただ結局どっかのよくわかんないすげえニッチなエレクトロニカアーティストみたいなのを支えてる100人のファンってファンダムじゃないですか、
うん、
で、そっちがむしろ本質的にファンダムだっていう風な考え方だと思うのね。そうですね。
うん、
だからなんか結構なんかよくわかんないニッチなゲーム作って100人しかプレイしてないけど、ただそれ熱狂的なファンがいて、それにわかんないけど毎回2万円払ってますみたいな人がいたら、別にそれでそのクリエイターは食っていけるっていう風な話になってくる、う
ん、そこは多分ねすごい大きくシフトをしていて、そのなんか、今までこう、プラットフォームインプラットフォームみたいな、まあ、それこそセカンドライフとかでゲーム作りますみたいなことではなくて、今ってスクラッチからも作れるじゃないですか。で、今までって相当なスタッフとライセンスフィー払って、それこそライセンス、そのゲームエンジンのライセンス作らせてもらって、開発環境みたいなの作っていかなきゃいけなかったのが、今って本当にもう DIY で、 それこそデスクトップミュージックじゃないけど、デスクトップゲームみたいなのがやろうと思ったらできるし、うん、今だってもうお笑い芸人さんがね、それこそなんか作ったりもしてるらしいんですよ。でしかもそれがまた売れてたりするんですよ。
なるほど、そういうことになるよね。うん、
だからもう完全、これから、その、まあ、今まで音楽のところでできてたファンダムと、まあ、ゲームってファンダムがすごい作りにくかったのが、これから、まあそこに僕は結構大きく、エピックは。
踏み込もうって、うん、としてるっていうことですよね、うん。だからそれも多分基本的にやっぱ、そのメタバースみたいな空間が、まあこれ別にどうなのか知らないけど、あったとしても、その基本的なそのメタバースにおける、なんていうの、経済原理みたいなものっていうのはなんかそういうことじゃないですか。だから結局、うん、YouTube みたいなもんですよね。だからそのみんなが好き勝手にコンテンツ作ってって、うん、しかもそれ別に広告モデルじゃないようなやり方で直接換金ができて、別にそれで見てもらう人がある程度いれば、それで別にそれ回ってくじゃんっていうふうなことができるようになっていくかどうかっていうことで、まあその基本的なドライバーっていうのは、その、ファンダムってことになるわけですよね。うん、っていうふうなことが生まれるよねっていうふうな話があって、で、まあそのちょっと続きで言うと、まああとはバーチャルアーティストみたいなものっていうのを作れるよねっていう話、うん、まああとはバーチャルイベントみたいなことをもうちょっとなんていうのかな、トラビス・スコットだと見られるけどそこはそうじゃねえみたいな、じゃない形でできるようになるかどうかっていう。だからここで言ってるのは、うん、その、要するに様々なライブストリームとゲームプレイのハイブリッド形式みたいなものっていうのを多分、例えば作っていけるんじゃないかみたいなことを言ってて、まあそうするとその、基本的にバーチャルイベントみたいなものと、いわゆるリアル、インリアルライフコンサート、だから実際のコンサートみたいなのっていうのがちゃんと共存できるようになる。いうふうな、まあ、見立てを言ってるっていう、うん、
ちなみにちょっとこのバーチャルアーティスト引っかかったのが、うんまあ、日本だとなんかそういう VTuber みたいなのじゃないですか、うん、で結構最近顔出さないアーティストとかっていうじゃないですか、うん、ああいう人たちって結構世界でもいるんですか、
うん、それはだからヒップホップで言ったあの人がいるじゃないですか、誰だっけ、
ああ顔出さない人ねいますよね
いるじゃん、あのなんつったっけあいつ、
はい、
なんだっけ、
おじさん二人でお送りしております
とか いるじゃない、まあまあいるはいるけど、まあ、そのバーチャルっていう感じでもないっていうのはあるね。
そうですよ、ここのいうバーチャルってだからまあ要は誰でもアーティストになれますとか、それこそまあデスクトップミュージック作ってる人たちが良ければ売れていくっていう世界。まあ、その、YouTuber から、ジャスティン・ビーバー出ましたみたいな、
うん、
ああいう感じの、もうちょっとこう、まあ、いろんな表現を許容できるのは確かになと思うんですよ。ただ、それがどれぐらいのサイズで、まあ、そこまでのスキルセット持ってっていうのがいるのかって思っているところと、ただ、VTuber とか、そのバーチャルアーティスト、バーチャルアイドルとか、で、まあ、この前大学で教えてても、結構、それ用の 3D 作れる子が、あ、その、なんかアイテム作ってとか、ワンオフで、衣装作ってあげて、納品するみたいなことやってるんですよ。
うん、
だから、まあ、ただ、その、エピックとそれは僕、繋がんなかったんですけど、なんか確かにまあそういうのは、あり得るのかな。
でもなんかあれじゃない、例えばなんかほら、オンラインであるバンドがさ、その、常にこのスキンで、活動してますみたいなことっていうのがあり得て、でもそのスキンみたいなものっていうのがなんかオリジナルになってるとかさ、なんかまあそういうレベルとかから普通にそのバーチャル性みたいなものってのはこう作っていけるわけじゃないですか。で、そのバーチャルアイドルとかつってそれ自体をプロダクトにしていこうみたいな話になると結構めんどくさいんですけど、ただデジタル空間内において結構顔出さないでやってるミュージシャンとかは全然いるわけですよ。なので、だからそういう人たちっていうのが、じゃあバーチャル空間の中でなんかのスキン着て普通にマーチ売ってるみたいなメタバース的なことで知らないけど、うん、別にそれはなんかその程度の話でもあり得るっていう風な気はしていて、で、そう考えると別にソーシャルメディアとかのほぼ延長に近いみたいな感じではあるような気はするんですけどね。うん、まあ、かつ、まあ、あとは別にそのバーチャルでアーティスト作るみたいな話はあり得るんだけど、それって別にもうバーチャルアーティストっていう必要があるのかなっていうふうな
気も
しちゃうんですよ。
確かにね。
うん、例えばなんか俺結構最近好きなあのパラノールっていう韓国のシューゲーザーエモの新星っつうのがいてさ、
うん、
なんか俺が全然プロフィールがわかんないの。 で、ソウルに住んでる大学生なんじゃないかっていうふうに言われてるだけ。
うん、
で、あと情報ないんですよ。で、まあ、当然ライブとかやれば、なんか数字を分かってきちゃうところはあると思うんですけど、オンラインで活動してる分には、別にそれで構わないし、別にそれで、そのソーシャルメディアでなんかやってたとしても、別にその数字を分かんないっていう状態で言ったら、まあ、その存在自体は別にバーチャルなわけじゃないですか。
なるほどね。
だからまあ、そういうもんだろうっていうふうな気もしたりするので、その、で、もう一回その、要するに、ほら、今世の中が結構おかしくなっちゃったのってさ、Facebook が実名アカウントっていうのを無理やり導入したからっていうのもあるじゃないですか。で、別に名前なんてもうどうでもいいんですよ、この世の中。マジで。っていうのは、その、結局、大事なのは、おそらく、そのアカウントが、あ、違うな。そいつに紐づいてるかどうかっていうことだけが分かればいいんで、で、その時に名前ってほぼいらないんですよ。で、もう、しかももうほとんどその生体認証になってきちゃうと、その斎藤誠一って名前よりも別に斎藤さんの指紋とそのアカウントが紐づいてるかどうかが分かりゃいいので、名前の情報とか斎藤誠一何歳、どこ在住みたいな話とかっていうのは、だから性別すら別にもはや問題ないので、そういう意味では言うと、どんどんどんどん、むしろ、みんながもう一回バーチャル化していくだろうなっていう風な気もするんですよ。
そうですね。
だってゲーム内でって別に、うん、そのアカウントとちゃんとそのプレイヤーがちゃんと紐づいてそれでいいわけじゃん。
そうですね、うん、確かに。あ、ちなみにさっき仮面かぶってるのは MF ドゥーの
MF ドゥーのことでございます。
あのまあこれ MF ドゥーダフトパンクっていうのも
あるけどね、はい、そうそうそう、ダフトパンクで MF ドゥーです、
はい、
でいつも俺名前出てこないんだよな。
え、あの、MF ドゥーンはめちゃくちゃいいので。
めちゃくちゃいいよ。
めちゃくちゃいいので。
死んじゃったんね。
そうです。あの、いろんな方ともコラボレーションしてて、トラックもめちゃくちゃいいので、かっこいいですよね。まあでも確かにな。
ごめん、
MF ドゥーンです。あの、おっしゃってたみたいに、そう、僕、昔日本ってハンドルネームってあったじゃん。
そうそうそうそう。
で、ハンドルネームって、まあこれ、にちゃん以外にも、なんかまあ SNS 風なやつ、出会い系サイトとかなんかそういうのやつだと、うんうん、まあ素性もわからないし、なんか名前も適当っていうやつだったのが、うん、今ってもうセキュリティ状態的には、まあその二段階認証なんだらで、要は運営側はわかると。誰と暇づいてんのか、うん、だけどインターフェースとしては別に名前だろうが性別だろうが別に関係ない。
関係ないですよ。そう。
できますもんね。
そう。だし多分本来的にはそれってなんていうの、あとは口座と紐づいてりゃ別にそれでお金動かせんじゃんって。まあもちろんその、それのなんていうのかな、その信頼性っていうものの問題はあるんですけど、うん、とはいえ、どっちにしたって名前はいらねえぞっていう話。
確かに。
だし、その、いわゆるマイナンバーみたいなものって、とちゃんと紐づいてそれでいいじゃんって話
だ
った
り
するわけなんで、まあそういう話はあったりして、うん、で、まあちょっと話戻すと、
はい、
その、だから結局、その、さっきの記事っていうのは、まあ一種の、要するにクリエイターエコノミーの本当にフロントラインになると、エピックゲームっていう。だから本当にみんなが YouTube で動画作るのが本当に簡単になったようにゲーム作れたりとか音楽作れたりとかっていうところがその巨大なフロントラインというかその新しい最前線になるっていうふうに言っていて、うん、でエピックはそこに進もうとしてるんだろうっていうのがこの記事の基本的な見立て。で、まあちょっと読むとエピックがクリエイターツールのエコシステムを構築しようとしていることについてはすでに多くのことが語られているが、エピックはそこからさらに先を行こうとしている可能性が高いと。少なくとも音楽業界では次の音楽ビジネスとしてクリエイターに大きく注目が集まっており、現在のビジネスよりもはるかに多くの音楽制作者を巻き込んでいくと、うん、まあ、だから本当に簡単になんか音楽作ってソーシャルにポッと上げるみたいな人たちっていうのが実かなり大きい経済圏を成しつつあるっていうふうなことを言ってるわけでね、
うん、
しかしエピックはおそらくクリエイターエコノミーのゴールドラッシュは暫定的なステップに過ぎないとさえ考えているだろう。で、エピックは消費者そのものに目を向けていると。で、 TikTok や Instagram が大規模な消費者をビデオクリエイターに変えたように、エピックは消費者を大規模な音楽クリエイターにすることができるっていうふうに、うん、まあ、言ってるということですね。だから実はエピックはそのうち TikTok と競合なんじゃないかっていうふうなことを、まあ基本的に言ってると。で、まあティム・スイニーっていうのは要するにもう2016年のインタビューで、 とにかく全てユーザー主導になる。ユーザーが物を作り、ユーザーがそれを、まあ、消費したりすると、
うん。
で、ユーザーが自分で作りたいものを作る力を授けるところに全てがあるっていうふうに、まあ一応エピックの、まあミッションじゃないんだろうけど、っていうものを明らかにしてるっていうふうなこと
なんですよね。そうですね。うん。まあ、メタバースのマーケット自体がめちゃめちゃでかい。まあ、それこそ去年の、
うん、
あの、ブルームバーグの記事でも、その、ティムさんが、ソウルで行われたカンファレンスで、
うん
はいはい、数十、あ、今後も十数年間の間に、メタバースは世界経済の数兆ドル規模の一部になる可能性があるだろうと。
うん、
で、エピックと、まあ、ロブロックス、マイクロソフト、フェイスブックなどのメタバースに推進する企業にとって今後3年間は非常に重要な年になると。
うん、
これは10億人のユーザーを獲得するための競争のようなもので、10億人のユーザーを最初に獲得したものがスタンダードを設定するリーダーになるだろう、
うん、
まあ、この中には TikTok 入ってないですけど、うん、もう少し広げてみると確かに TikTok とかも入ってきますよね。メタバースだけではなくて、
うん、
ファンドみたいな話。
そう、だからそれがどういう経済になるのかっていうことですよね。で、うん、おそらく、ここで言われてる見立てっていうのは、今までみたいに、そのメーカーと呼ばれる、要するにメーカーになるための参入障壁がすごい高くて、で限られたメーカーが、そのプロダクトを供給して、それでその大きいマーケットを作っていくっていうふうなことではなくて、もうほぼ全てのユーザー、消費者が自分がクリエイターになっていき、そこでもうお金がやり取りされるようになっていくようなモデル。うん、だから、ユーザーが作り、ユーザーが消費するっていうふうな、
うん。
で、それが基本的にやっぱりクリエイターズエコノミーっていうもののある種考え方で、で、それは、おそらく、これまでの、この限られたメーカーが商品を作ってた経済よりも、でかくなる可能性があるっていうふうなことなんだと思うんですよね。うん、だからそこに多分結構期待がされていると。で、結局例えばだって、あれだもん、ソーシャルメディアとかで、結局あれってほら、ユーザーと例えば、その発信者受信者であるところのユーザーが、ユーザーに課金、そのお金渡すことができないわけじゃないですか。
はい。
だから斎藤さんがすげえいいこと言ったなと思ってさ、ツイッターでさ、要するに俺せいぜいいいね押すしかできないわけでしょ。
うん、
で、いいねが増えていくと、それが要するに広告換算されて、みたいな話になってるわけじゃないですか。
はい、
YouTube とかっていう、うん。だけどそれって別にいいねが100円だったら、
そうですよね。
それってもしかしたら結構でかい経済なんじゃないかみたいな。
だから僕なんかまあ、エピックも、そうだし、バンドキャンプもそうかもしれないけど、今、手数料自体は十数パーセント取っていて、
うん、
まあ、とはいえ十数パーセントじゃないですか。
うん、
で、これマーケット規模自体が、要は横にどんどん大きくなってきたら、
うん、
どんどん下がっていくんじゃない？まあ、もしくは、めちゃめちゃ手数料を安くするような、
うん、
また DIY のスタートアップみたいなのが出てくるような
感じ、うんうんうん。
だからもう、そういうふうになりますよね。
うん、そうだと思う、
うん。
そうなんですよ。だからそこに多分本当にいろんな機能を追加していくサードパーティーの、例えば開発者とかっていうのが出てきたりとかっていうこと自体でも多分、マーケットが多分できていくし、あるいはなんかこう、これ使って作るんですよみたいなチュートリアルだけで、例えば YouTube 上ですげえ儲ける人みたいなことが出てきたりもするわけじゃないですか。だから結局ロブロックスとかマインクラフトとかって、その YouTube まで含めた経済圏で言うと、もうすでにかなりでかいわけじゃない。
めちゃくちゃでかいですね。
だからマイクラのその実況動画とか、その手のものを含めると。で、そこにもだから結構、その全体がクリエイターなわけじゃないですか。で、しかもマイクラのそういう実況動画とか解説動画みたいなもんって、まあ、要はもともとユーザーじゃないですか、ただの。
そうですね。マイゼンシスターズなんて大変なことになってますからね。
マイゼンシスターズ、あれ、重くでしょ？
いやいや、そうなんですよ。だから、結構ゲーム産業であんまり換算されてないんじゃないかなと思ったのが、その二次産業。
そうそうそう。
これがまあ、Twitch の実況もそうだし。
そうそう。
で、人によってはさっきのその投げ銭的な
プラット
、まあ、なくはないじゃないですか、投げ銭的なプラットフォーム。だからそういうのを使ってるとか、っていうの、俺めちゃくちゃあると思いますよね。
めちゃくちゃでかいはずなんですよ。いや、俺、マイゼンシスターズの本買ったんですよ。その話見ましたっけ？マイゼンシスターズの、ほら、攻略本みたいなやつ。
はいはいはい。
なんとかブロック作ってみようみたいなやつですよ。
レッドストーンを使ってみようみたいな。
そう、うん。あれあれ。で、俺去年の暮れに買ったんですよ。で、本出てたのが2000、だから20年の末。
うん。
で、俺去年買った時点で20何釣りでした。
いやー、すごいっすよね。
すごい。
いや、そうなんですよ。だからそこまで換算するっていうの、まあ、なのか、まあ、それはそれでまたライセンスとかも、要は Twitch とかの動画、まあ Twitch 今 Amazon になっちゃう状況がいろいろあるかもしれない。
うん、
そういうのもどんどん使ってくださいと。
うん、
で、TikTok はそういうことを、まあいろいろライセンスはあるけど、
うん、
それ用に作るアーティストみたいなのが出てきたじゃないですか。
出てくる。
音楽とか、
うん。
だからそこら辺が総合的にっていうと、いや、この人 TikTok なんで言ってんのかなと思ったんだけど、全体を包括してみると、ゲームは1コンテンツであって、
うん、
その周辺まで TikTok は救っているってところは確かに競合になるっていうのはなんかわかるよね。
で、TikTok は多分今後ある種直接課金みたいなのをどんどん導入していくと思うし、で、そっからなんて言うんだろう、結局音楽使ったら、その、自動的に例えばアーティストにいくらか支払われるとか、例えばなんかそういう風になっていけば、うん、まあ、ある意味、なんていうの、まあ、それでも別に、その、使ってほしくないみたいな人たちに、その、自己決定権はないとダメなんだけど、なんか、そういう風になっていくと、もう、かなりでかい。要するに、その、二次創作的な部分とかっていうことからも、その、
そうですよね。
アーティストが、要するに、収益を得ることができるみたいな可能性が生まれるっていうのは結構でかい。
なるほど。
し、それこそあれですよ、最近だと、なんだっけ、ほら、K-POP で言うと NCT って言うんだっけ、とか、EXO とかさ、まあ、もともとは少女時代やってた、うん、SM エンターテインメントはなんか、そういうこそクリプト系の会社と提携したとかって言ってて、その、二次創作を NFT 化するっていうサービスをやるって言ってて、まあ、それ一種の多分マーケットプレスみたいなの作るって話なんじゃないかと思うんですけど、だから、そういう風になっていくと、多分、その一種の二次創作みたいなこととかっていうのを、まあ、それでも最初はかなりキュレートするっていうふうに言ってるらしいので、まあ、もう完全なユーザージェネレーテッドっていうことにはならないのかもしれないんだけれども、それもでもじわじわと広がっていくと、なんかそれ自体も結局は収益源になっていうふうなことじゃないですか。そうですね。
ってことは、まあこれどっかのタイミングでまたこう NFT の会とかもあると思うんですけど、うん、NFT っていうのはもうインフラになる、そのクリプト系のまあ、そのベースにあるバックエンドというか、うん、っていうのは、全体的にやっぱインフラになるってことですよね。
うん、ていうか、基本的に、ほら、ブロックチェーンってインフラ以外の使いようがないもの、ないんですよね、ものなんだもん。うん、だから、それ無理やりなんか、投機対象にするぐらいしかないもので、うん、本質的にはあれインフラですよ、だった。
いや、そうですよね。だから、うん、そうなると、いや、僕、全部が合点がいくんですよ。だから、バンドキャンプとエピックの話も、
うん、
まあ、TikTok の話も、他の話も、
うん、
だからどれだけ、まあこれ聞いてる人たちも、コンテンツクリエイターも、要はクリエイターエコノミーの中にどう入るかっていうのは、僕なんか、まあいろんな入り方あるじゃないですか。
うん、
できたら別にそれ料理もできるし。
うん、
だからもうそういう時代なんだな。
いや、そうですよね。そうですよ。だから俺とかも、まあ、だからほら、もうほぼポッドキャストやってさ、配信やってさ、みたいなのってもう完全に言ったのに YouTuber じゃないですか、俺らもはや。まあ、ある意味ね。
そうですね。
ある意味ね。
うん、
で、どうせそれやってんだからもうちょっと金になるといいんだけどな、みたいなのもあるじゃないですか
。確かに。
だってそれ、俺の貢献みたいなものって、大したことないですよ。俺がコンテンツ作ってて、ライブ配信で50人しか集まってないものとか、別に YouTube にとっては別にあってもなくてもいいもんだとは思うけれども、それでも一応さ、YouTube に貢献してんじゃねえかよって話になるじゃない。
いや、
それでなんで俺らずっとただなわけみたいな。
そうっすね。
だけど、それ、まあ、だって普通に YouTube の中でじゃあチケット販売できるようにしてくれよって話だってするわけじゃないですか。うん、で、別にそれ 10% とか 20% で浮かれても、全然じゃあ1000円でチケット売って、まあ、それ見に来る人がどれだけいるかはあれですけど、それでも、その1000人呼んでもただみたいな状況からはさ、100人で1000枚、1000円売ったらいくらですか
?100 人。1000円と1000万。
そんなんなんないよ。1000人で、1000円ですよ。100人で1000円でしょ。
100人1000円、うん、
10万でしょ、
うん、
でそっちの方が
全然いい
わけじゃない、まあ、で、
でもそうなるとスーパーアプリ的な話になるってことですか。要は全
体スーパーアプリになるって、そう
全体的に包括したサービスを持ってる。
だから多分エピックとかっていうのは、だからもうそういう、要するにマネタイズするための機能みたいな。で別に使いたくない人は使わなくていいわけ。
うんうん、
だけど、俺らこういうことやってマネタイズしたいなと思った時に、それができるような仕組みっていうのをどれだけ作れるかっていうのは、まさに、だからその、 あれですよ。そのスーパーアプリみたいな話で、で別に、わかんないけど、投げ銭したいって思ってるやつが一人でも いたら別にさしてやったらいいじゃんっていう風な考え方をどれだけ持てるかっていう風な話だと思う
んですよ。そうなんですよ。僕ね、そこが、ちょっとあれかもしれないですけど、インクルーシブの、
うん、
インクルーシブって今いろいろ言われてるじゃないですか。はいはいはい、で、インクルーシブって、頭から全員を救うことではなくて、
うん、
要望に対してどれだけサービスを当てることができるか。だからスーパーアプリ的な話で、まあ、さっきの投げ銭をやりたい人には投げ銭のファンクションもあります。うん、だからそうじゃないといけないのに、いきなりコンテンツも全てのレベルを下げるから、僕インクルーシブって失敗すると思っていて。
そうです、そうです。うん、だからそこはちょっと考え方がずれてるんですよね、多分ね。
いや、
うん、
そりゃすごいな、
ね。そうそうそう。だから別に、だから中国のアプリとかっていらねえ機能いっぱいあるらしいんですよ、
うんうん、
で別にでも使いたい人がいてそれが動いてれば別にそれ置いといていいわけじゃないですか。
そうなんですよ。
で別にそれ使いたい人が使えばいいだけで、でだから結局そのなんていうのかな、だからそこって実はそのアーティストファーストとかユーザーファーストって言ってることの結構肝じゃないですか、
うん、
つまり俺がこれをしたいって言った時になんでできないんだっていうふうなことにどれだけその目くばせできるかっていう。
いや、そうですよね。
で、それがでもインクルージョンっていう話ともまさにつながってるっていう話ですよね。
まさにそうだと思います。僕びっくりしたのが WeChat かな？なんかの中で歩けば歩くほど木を植えられるっていうサービスがあって、もともとノーマークのサービスだったのに、うん、めちゃくちゃあるんですって。
はいはいはいはいはい、はい。
めちゃくちゃ木植わってるらしい。だから本当だ、そういういつ芽が出るか分かんないけど、ちゃんとそれを受ける受け皿を持ってるかどうかってことですよね。
うん、そう、だからそれをなんかしかも面白くねとかつって突っ込んじゃえるか。だからでも、それこそ中国のスタートアップとかっていうのはさ、もう、とにかく特にその手のプラットフォームあっても一気に100ぐらいのさ、その、機能みたいなものをブワーッと走らせて、やるわけじゃない。で、まあ別に、あんま使うやついなかったなって言ったら引っ込めちゃえばいいんで。
そうですよね。そういう精神でね、やっぱりコンテンツ作りたいと思います。
そうそう。っていうことで、2回目。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。